Chronicles 2. We're in we've been going through the book of Judges.
今ですね、詩式を学んでいますので、旧約聖書の詩式をお示しください。
And last week we were in Judges chapter 9.
先週、詩式の9章を学びました。
And we were talking about the story of Abimelech.
前回の時には、アビメレクという人の話が。
He was a bad guy.
彼は悪い人です。
Remember, he was the son of Gideon.
彼はギデオンの息子です。
After Gideon won that victory, they came to him and they said, "Be our king."
で、ギデオンが勝利をもたらした後にですね、民がみんなで私たちの王になってくださいと。
And Gideon refused. He said, "No, I won't be your king. The Lord is your king."
でもそれに対してギデオンは、私はあなたたちの王にはならない。主があなたたちの王を治められると言われました。
But this, he had 70 sons and he had one son, Abimelech, who wanted power. He was different from his father. He wanted power.
で、このギデオンには70人の子供が、息子がいましたけれども、一人アビメレクという息子がいまして、彼は父とは違って、自分はその権力を発揮したいと。
So he killed off all of his brothers.
そしてその他の兄弟たちすべてを殺してしまいます。
And you know, he got them all together and in one place, in one stone, he cut off all their heads.
一つの石の上でこのすべての兄弟たちの、まあ、殺してしまいます。
And except for one guy, there was one son that escaped.
まあ一人だけその時に、逃げられた息子がいました。
Jotham.
ヨタムです。
And he goes and he runs to the top of Mount Gerizim.
で、彼はゲリジム山に。
And he cries out. Mount Gerizim was this big mountain, and it was located in a valley next to a valley where the sound would just travel.
このゲリシム山に登っていくわけですけれども、そこはこう谷になっていまして、そこからこう、まあ、声を発するとよく響くようになっています。
This was the mountain where they pronounced the blessings when they went into the promised land. They spoke out and it just something with the acoustics everyone could hear.
で、この山というのは、実はイスラエルの民たちがこの約束の地に入った時に、ここから祝福を宣言したそういった場所です。
So here is Jotham up on top, and he's yelling out, and pretty everybody looks up. You know, these gangsters that had gathered around Abimelech. You know, they think they're pretty tough. All of a sudden, this voice yells out, and they realize, oh, there's Jotham. We didn't kill everybody off.
で、このヨタムがですね、この山から、突然。まあ、言葉を発するわけです。そしてアビメレクが集めたこのゴロツキたちが、まあ、その声を急に聞いてですね、あ、しまった、我々は一人逃していたと、息子の一人を逃していたということを気づきます。
And let's read. We're going to read a lot here. This, it's kind of a long story, but Mika's going to read verses 7 through 21.
それでは、詩式の9章の7節から21節を日本語でお読みします。このことがヨタムに告げられたとき、彼は行ってゲリジム山の頂上に立ち、声を張り上げ彼らに叫んで言った。シェケムの者たち、私に聞け。そうすれば神はあなた方に聞いてくださろう。木々が自分たちの王を立てて油を注ごうと出かけた。彼らはオリーブの木に行った。私たちの王となってください。するとオリーブの木は彼らに言った。私は神と人とを崇めるために使われる私の油を捨ておいて、木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。ついで木々はイチジクの木に言った。来て私たちの王となってください。しかしイチジクの木は彼らに言った。私は私の甘みと私の良い実を捨ておいて、木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。それから木々はブドウの木に言った。来て私たちの王となってください。しかしブドウの木は彼らに言った。私は神と人とを喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて、 木々の上にそよぐために出かけなければならないだろうか。そこで全ての木が茨に言った。来て私たちの王となってください。すると茨は木々に言った。もしあなた方が誠を持って私に油を注ぎあなた方の王とするなら来て私の陰に身を避けよ。そうでなければ茨から火が出てレバノンの杉の木を焼き尽くそう。今あなた方は誠と真心を持って行動してアビメレクを王にしたのか。あなた方はエルバールとその家族とお年頃に取り扱い彼の手柄に報いたのか。私の父はあなた方のために戦い自分の命をかけてあなた方をミディアン人の手から助け出したのだ。あなた方は今日私の父の家に背いて立ち上がりその息子たち70人を一つの石の上で殺し女奴隷の子アビメレクをあなた方の身内の者だからというのでシェケムの者たちの王として立てた。もしあなた方が今日エルバールとその家族とに誠と真心を持って行動したのならあなた方はアビメルクを喜び彼もまたあなた方を喜ぶがよい。そうでなかったならアビメルクから火が出てシェケムとベテミロの者たちを食い尽くしシェケムとベテミロの者たちから火が出てアビメルクを食い尽くそう。それからユタムは逃げ去りベールに行き兄弟アビメルクを避けてそこに住んだ。
Okay, so he gives this parable, and he has the olive tree, the fig tree, and the bramble.
ここでまあヨタムは一つの例え話を持ち出して、オリーブの木、イチジクの木、ブドウの木を出してきます。ブドウの一つから茨の木の話を。
I used to like to go camping. Well, I still do, but I used to do a lot of it.
私は昔はよくキャンプに行きました。
And when I wanted to start a fire, you'd look around and try to find something that would light easily.
まあ、火を起こすときにはですね、なんかこう簡単につけられそうな枝というか、そういったものを探します。
There were these tumbleweeds that they had in Montana, and you could kind of, like bramble. And the wood was very light, and they weren't good for much of anything, but you could light up fires with it. They'd light up really quickly.
モンタナにはですね、まあ、茨みたいなのがいっぱい生えていまして、でそれはまあ、他に何の役にも立たないんですけれども、火を起こすにはちょうどいいこの、細い。
So when he compares the three, there's the olive tree. It's got a benefit, you know, olive oil. There's the fig tree. There's the fruit. But then there's the bramble, which is basically worthless.
ここで、オリーブの木、イチジクの木、そしてブドウの木とそれぞれは豊かな実をつけて役に立つものですけれどもそれに対してイバラというのは全くまあ、その火をつけるぐらいで他に何の役にも立たない。
And so he's saying to Abimelech, you know, you're the worthless one.
ですから、まあ、ヨタムはここでアビメレクというのは本当に役に立たないということ
を言うんです。 And he said to the people, if you've done the right thing,by you know having my brothers killed off, well then great, you know the Lord will be with you, the Lord will judge. If you've done the right thing, things will go well with you. But if you've done the wrong thing, if you've done evil, beware, because fire is going to come out and you're going to get burned.
ですからここでヨタムはこの人々に向かってあなた方が私の兄弟たちを殺したこと、そしてアビメレクを王にしたということが主の目に正しいことなのであれば主が共におられるんだから喜びなさい。でももし間違ったことをしたのだとすれば火が出てあなた方を焼き尽くすだろうと警告する。
The Proverbs especially warned, Solomon warned, stay away from the path of the wicked man. Don't go with him. Don't walk with that person. If you do, you're going to get burned.
聖書はたくさんですね、この悪者に近づいちゃいけないということを教えています。特にソロモンも箴言の中で何度も書いていますけれども、悪者どもの道に入るなと、彼らと共にいるなと、彼らと共にいると逆にそれによって自分が焼かれてしまうということを。
The story began, remember Abimelech, he went to the men of the town of Shechem there, and he said, okayYou know, we're brothers. We're just the same. And then they were sort of this unity, so to speak. We're, you know, who do you want to rule over you? Do you want these other guys to rule over you? Do you want me to rule over you?
この9章の最初のところでアビメレクはですね、まず自分の、親族のいるシェケムというところに行って、そしてそこの人々に、私はあなたたちの一族ですということで、自分たちが一つ親族なんだということをまず最初にアピールしました。そして他の人たちに納められるのと私に納められるのとどちらがいいですかと、まあ、シェケムの人々に言います。
it's often that way. In this case it was murder, but it's often that way with, say, gossip.
まあ、この場合はですね、人を殺すという殺人ということでしたけれども、でも、よくこういったケースは起こります。特にゴシップなんかはそうです。
It usually starts with, well, you know, and there seems to be this unity, you know, we're just kind of, and then so-and-so, and talking about so-and-so. But what happens is that the person, if you get in with that person, it's what's going to happen.Is you're going to get burned. Before long, you're going to be the one that that person's talking about.
よくそのゴシップで起こることというのはですね、例えばその誰かの噂話をするときに、私たちはこう同じサイドというか味方ですよということで、誰かのことについて、まあ、こう悪く言ったり、何かゴシップを話したりします。でも、それは最初のうちだけであって、最終的には今度はその話を聞いている方が今まで味方だと思ってた人からまたこう逆に傷を受けることに受ける羽目になってしまうことが、
the lesson you don't want to have a part in when somebody when somebody is engaged in ungodliness, you stay away from it, you don't participate, because if you dodoYou're gonna get burned.
ですからそういった、まあ、いわゆる悪者どもといいますか、この不真実な人たちと共にこう一緒にいると、最終的に自分が火傷を負うというか、怪我をすることになりますから、そういったものから離れているようにと。
Let's read the story. Let's continue on in the story. There's aKind of follow along. English speakers, if you could just read along. 22 through 29.
We'll see what happens. 22節から29節を読みします。アビメレクは3年間イスラエルを支配した。神はアビメレクとシェケムの者たちの間に悪霊を送ったので、シェケムの者たちはアビメレクを裏切った。そのため、エルバールの70人の息子たちへの暴虐が再現し、彼らの血が彼らを殺した兄弟アビメレクと、アビメレクに加勢して彼の兄弟たちを殺したシェケムの者たちの上に臨んだ。シェケムの者たちは山々の頂上に彼を待ち伏せる者たちを置いたので、彼らは道でそばを過ぎるすべてのものを略奪した。やがてこのことがアビメレクに告げられた。エベデの子ガールとその身内の者たちが来てシェケムを通りかかった時、シェケムの者たちは彼を信用した。そこで彼らは畑に出て行ってブドウを収穫して踏んだ。そして祭りをし、自分たちの神の宮に入っていって飲み食いし、アビメレクを罵った。その時エベデの子ガールは言った。アビメレクとは何者か、シェケムとは何者か、我々が彼に仕えなければならないとは。アビメレクはエルバールの子、ゼブルはアビメレクの役人ではないか。シェケムの父ハムルの人々に仕えなさい。なぜ我々はアビメレクに仕えなければならないのか。誰かこの民を私の手に与えてくれないものか。そうすれば私はアビメレクを追い出すのだが。そして彼はアビメレクに言った。お前の軍勢を増やして出てこい。
So here, just as Abimelech, he wanted to be the head guy. He wanted to rule over everybody. And now he's finding there's another guy, Gaal, who's coming out against him.
アビメレクという人は、まあ、人々の上に立ちたいという野望を持っていました。で、今ここでガールという人がこのアビメレクに反して立っています。
And so these men of Shechem that he was sort of in league with, they're now against him.
で、このシェケムの人々たちも、今や今度アビメレクに反して立ち上がりました。
Just as Jotham had prophesied.
ヨタムが、まあ、予言した通りです。
And so, here is, Gael. He says to Abimelech, increase your army. Come on out. He's challenging him to a fight.
でここで今ガールはこのアビメレクに対してお前の軍勢を増やして出てこいと挑戦を仕掛けているわけです。
Okay, and let's go back to the story, verses 30 through 38. See what happens.
続けて30節から38節を読みします。この町の司ゼブルはエベデの子ガールの言ったことを聞いて怒りを燃やし、トルマにいるアビメレクのところに使者を送って言わせた。今エベデの子ガールとその身内の者たちがシェケムに来ています。今彼らは町をあなたに向かわせようと背かせようとしています。今あなたとあなたと共にいる民は夜のうちに立って野で待ち伏せなさい。朝早く太陽が昇る頃町に突入しなさい。するとガールと彼と共にいる民はあなたに向かって出てくるでしょう。あなたは好機をつかんで彼らを攻撃することができます。そこでアビメレクと彼と共にいた民は皆夜のうちに立って4体に分かれてシェケムに向かって待ち伏せた。エベデの子ガールが出てきて町の門の入り口に立った時、アビメレクと彼と共にいた民は待ち伏せしていたところから立ち上がった。ガールがその民を見てゼブルに言った。あれ、山々の頂から民が降りてくる。するとゼブルは彼に言った。あなたは山々の影が人のように見えるのです。ガールはまた言った。いや、人々がこの地の一番高いところから降りてくる。また一体がネオノニムのカシの木の方から来る。するとゼブルは彼に言った。アビメルクとは何者か、我々が彼に仕えなければならないとはと言ったあなたの口は一体どこにあるのですか。あなたが見くびったのはこの民ではありませんか。さあ今出て行って彼と戦いなさい。そこでガールはシェケムの者たちの先頭に立って出て行き、アビメルクと戦った。
So, now Gael doesn't realize it, but he's being set up.
ガールは気づいてはいなかったわけですけれども、でももうこの全て用意は整
え、 and as he looks out, he kind of sees something moving. He goes, wait a minute, isn't there somebody moving along the hill out there?
で彼がこう目を凝らしてみると、遠くから何かこう丘の上から人が何かが動いているのが見えて、何か人が来ているのが見えて、
I can see, yeah, they're people moving.
人が動いているのが見えると。
And Zebul, you know, says, nah, they're just shadows.
でもゼブルはそれに対して、それはただの影だと。
Just don't worry.
心配しなくていい
です。 be happy. And then he kind of looks, no, they are people. And finally, he realized he's been had, and Zebul said, okay,Now, where's your boasting now? You think you're so tough.
で、よくよく見てみると、いや、やっぱりあれは人がやってくると。ガールが言ったときに、まあ、ゼブルはですね、あなたがあんなにさっきまで自慢してた自慢は一体どこに行ったの、どこに行ったのかと。
Okay, let's finish the story. Verses 39 through 57 here.
そして39節から57節まで続けてお読みします。そこでガールはシェケムの者たちの先頭に立って出て行き、アビメレクと戦った。アビメレクは彼を追ったので、ガールは彼の前から逃げた。そして多くの者が刺し殺されて倒れ、門の入り口にまで及んだ。アビメレクはアルマにとどまったが、ゼブルはガールとその身内の者たちを追い払って、彼らをシェケムに住ませなかった。翌日、民は野に出かけて行って、アビメレクに告げた。そこでアビメレクは自分の民を引き連れて、それを3体に分け、野で待ち伏せた。すると、民が町から出てくるのが見えたので、彼らを襲って撃った。アビメレクと彼と共にいた1体は突入して、町の門の入り口に立った。一方、他の2体は野にいたすべての者を襲って撃ち殺した。アビメレクはその日、一日中町で戦い、この町を攻め取り、そのうちにいた民を殺し、町を破壊してそこに塩をまいた。シェケムの櫓の者たちは皆これを聞いて、エルベリテの宮の地下室に入っていった。シェケムの櫓の者たちが皆集まったことがアビメレクに告げられたとき、アビメレクは自分と共にいた民とサルモン山に登っていった。アビメレクは手に斧を取って、木の枝を切り、これを持ち上げて自分の肩に乗せ、共にいるために言った。 私がするのを見た通りに、あなた方も急いでその通りにしなさい。それで民もまた、皆めいめい枝を切って、アビメレクについていき、それを地下室の上に置き、火をつけて地下室を焼いた。それでシェケムの櫓の人たち、男女約1000人も皆死んだ。それからアビメレクはテベツに行き、テベツに対して陣を敷き、これを攻め取った。この町の中に一つ堅固な櫓があった。すべての男、女、この町の者たちは皆そこへ逃げて立てこもり、櫓の屋根に登った。そこでアビメレクは櫓のところまで行って、これと戦い、櫓の戸に近づいてそれを火で焼こうとした。その時、一人の女がアビメレクの頭に引き薄の上石を投げつけて、彼の頭蓋骨を砕いた。アビメレクは急いで道具持ちの若者を呼んで言った。お前の剣を抜いて私を殺してくれ。女が殺したのだと私のことを人が言わないように。それで若者が彼を差し通したので彼は死んだ。イスラエル人はアビメレクが死んだのを見たとき、一人一人自分のところへ帰った。こうして神はアビメレクが彼の兄弟70人を殺して、その父に行った悪を彼に報いられた。神はシェケムの人々のすべての悪を彼らの頭上に報いられた。こうしてエルバールの子ヨタムの呪いが彼らに実現した。
All right, thank you, Mika. It's a long story. But everything happened just as Jotham had said it would.
でもこのすべてのことが起こったのはヨタムが予言した通りになりました。
The city of Shechem was destroyed by Abimelech.
このシェケムという町はアビメレクによって滅ぼされます。
And in the end, Abimelech was destroyed.
そして最後にはこのアビメレク自身も滅ぼされました。
People will reap what they sow.
人々は自分が蒔いたものを刈り取ります。
And you know, it may not always seem that to be that way, but it is true.
そのようには思えない時もあるかもしれませんけれども、でもそれが実は真実です。
Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap.
ガラテヤ人への手紙の、6章の7節です。には、お間違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。
Abimelech, he was willing to do whatever it took to get ahead. He was even willing to kill off.His brothers.
アビメレクはもうとにかく自分が第一になるのものになろうということでどんなことでも行いました。自分の兄弟たちさえも殺しました。
The prevailing philosophy in this world is really it's a dog-eat-dog world. So do what you need to get ahead.
この世のですね一般的な哲学としては、まあ、弱肉強食というそういった考え方があります。
If you need to climb over somebody, well.You know, that's the way it is.
誰かを、まあ、押しのけてでも前に行かなければいけないという時があります。
It's just the opposite of what Jesus taught.
でもこれはイエス様が教えてくれた教えとは全く逆です。
Jesus taught whatever you want men to do for you, to do to you, do also to them.
イエス様は、どんなことでも自分のしてもらいたいことを人にしなさいと言われました。
You know, Abimelech, we see he did. He reaped what he had sown.
アビメレクは自分がしたいと思うことをしました。
And ultimately, this is going to happen for every person.
で、究極的にはこれは全てのものに、全ての人に対して起こることです。
But sometimes it seems, it doesn't work out that way.
でも時には、いやいや、そんなことは。
And there was the writer of the Psalm 73. He was vexed because he looked at the world and he said, you know, there doesn't seem to be any benefit to being righteous. The wicked prosper.
そんな、究極的には全ての人に起こることなんですけれども、そう思えない時もあります。詩編の73編を見ますと、この作者は、正しくあるということに対して、ちっともそれが有益ではないんじゃないかというふうに言っている詩編があります。
you know, he was looking and he said, well, the wicked, they seem to prosper. They seem to do really well.
悪者が繁栄していると彼らの方がうまくいってるじゃないか。
Nothing happens to them.
それに対して彼らには何の報い、あの、罰も当たっていない。
They don't reap what they sow. They don't reap what they sow.
彼らは自分が蒔いてるものに対して、あの、刈り取ってないじゃないか。
And as you look at Psalm 73, it was very oppressive to him until, in verse 16, the whole psalm changes. He said, until I... Or in verse 16, he said, it was so painful to me. In verse 17, until I went into the sanctuary of God.
この詩篇の73篇を見ますと、前半はもう非常にその悪者が反映しているということで、この作者は、まあ、あの、失望を持っています。で、16節まではそういう状態なんですけれども、17節のところに、私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。そこから、全くこの、
And he said, I could understand. You have, surely you have set them on slippery places. And when he saw things from God's perspective, he saw that, hey, these guys are in a precarious place. They're going to be destroyed.
そして18節にも誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き彼らを滅びに突き落とされますとあるようにこの作者はこの神の聖書に入って神の永遠の観点からものを見たときに彼らがやがては滅ぼされるのだということを悟ることができました。
When you look at things from the eternal perspective, you realize that there is a huge difference between the godly and the ungodly.
この永遠の神の永遠の命というその観点からものを見るときに神に従う人と従わない人との間には本当に大きな違いがあるということを気づくことができます。
Because we're talking eternity.
私たちは永遠という話をしているからです。
You know, we look at this life and it may seem, oh, the ungodly prosper, nothing happens to them, but you're looking at just a tiny sliver of time.
この世ではもしかしたらその悪者はあの繁栄して何にも それに対してあの撒いたものを刈り取ることはしてないかもしれませんけれども永遠という目で考えるとそれはほんの一瞬の時間に過ぎないことです。
Now, we're not to wish bad on people.
もちろん私たちはその悪い人たちにあの悪いことが起こることを望んでいるわけです。
You're not to look and say, okay, when's it, you knowLike Jonah, just sitting there waiting for God's judgment to fall.
ヨナのようにですね、あの、神の裁きが悪者に下ることを待っているという、そういうわけではありません。
Leave judgment to God.
裁きというのはもう神に委ねられています。
And just know God is going to do what's right.
神は正しいことをされます。
But just like this psalmist in Psalm 73, he was able to say at the end of it, nevertheless,I'm continually with me and you hold me by your right hand. It's just like, he just was able to leave things in God's hand and he just rejoiced. God is with me. That's good enough.
この詩篇の73篇を書いた作者のように、23節にもありますが、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。彼がこのように、この作者がそういうことができたように、本当に全ての裁きはもう神に、の御手に委ねて、そして、ここで本当に神が共にいてくださるということを喜ぶことができます。
Okay, let's go to chapter 10. It's not nearly as long as chapter 9.
では、続けて10章に入っていきたいと思います。
In verses 1 and 2.
1節2節を読みします。さて、アビメレクの後、イスラエルを救うためにイッサカル人、ドドの子、フアの息子、トラが立ち上がった。彼はエフライムの産地にあるシャミルに住んだ。彼は23年間イスラエルを裁いて後、死んでシャミルに葬られた。
So, after Abimelech really wasn't a judge. He was just a character in the story. But here God raises up a judge, a deliverer, Tola.
まあ、アビメレクの、話が 九章でありましたけれども、アビメレクは裁きつかさというよりも、まあ、一つの話の中で出てきた登場人物ですけれども、その後に今度は、トラという人がイスラエルの民を救うために立ち上がります。
He only has two sentences written about him.
彼については2行しか書かれていません。
Abimelech got a whole long chapter, but it was all negative.
アビメレクについては一章全丸々使って書かれていましたけれども、でも彼に対しては本当にネガティブなことが書かれています。
God's kingdom is really made up of many people who don't, you don't really notice.But who are faithful to him, who are important to him.
神の御国というのは、本当に多くの人によって支えられています。そしてその中には人にあまり知られていないようなでも、忠実な信仰を持った人たちというのがたくさんいます。
And it's one day the Lord will esteem. The Lord will speak out and say, "Well done." There will be a time when.Everyone is rewarded for what they've done.
そして、やがてある時が来た時に神は本当に、その一人一人行ったことに対して その報いというものを与えてくださる、何を行ったかというのをはっきり知らされる、そういった時が、
okay. Then there, let's read verses 3 and 4.
3節4節、彼の後にギルアデ人ヤイルが立ち上がり、22年間イスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいて、30頭のロバに乗り、30の町を持っていたが、それは今日までハボテヤイルと呼ばれ、ギレアデの地に、ギルアデの地にある。
So here the next judge is Jair.
次の裁きつかさはヤイルという人です。
He had 30 sons who rode 30 donkeys.
彼には30人の息子がいて、30頭のロバに乗っていたとあります。
Now that sounds like a kind of a weird thing to add. But riding a donkey at that time, it was like a police car. It was a symbol that this person has authority to be the judge.
まあ、なんでここで30頭のロバに乗ってということが書かれているのかと不思議に思われるかもしれませんけれども、当時このロバに乗るということはですね、まあ、今で言うとパトカーに乗っているような感じで、この町をこう治めている人という意味があります。
So the idea is that his sons, he was the judge, but his sons were helping to rule over Israel.
ですからこのヤエルという人は、まあ、裁きつかさでしたけれども、その息子たちもまたその町をこう治める、そういった助け働きをしていました。
Let's read verses 6 to 9 here.
6節から9節、またイスラエル人は主の目の前に重ねて悪を行い、
5 through 9、
ヤイルは死んでカモンに葬られた。またイスラエル人は主の目の前に重ねて悪を行い、バールやアシュタロテ、アラムの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ペリシテ人の神々に仕えた。こうして彼らは主を捨て、主に仕えなかった。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、彼らをペリシテ人の手とアモン人の手に売り渡された。それで彼らはその年、イスラエル人を打ち砕き、苦しめた。彼らはヨルダン川の向こう側のギルアデにあるエモリ人の地にいたイスラエル人を皆、18年の間苦しめた。アモン人がヨルダン川を渡ってユダ、ベニヤミンおよびエフライムの家と戦った時、イスラエルは非常な苦境に立った。
So the Israelites served the gods of the Ammonites, and what happened is they eventually became oppressed by the Ammonites.
イスラエルの民たちは、まあ、このアモン人の神々を拝むようになって、そして最終的にはアモン人から苦しめられるようになりました。
That's really how it is with sin.
で、これが実は罪の働きを表しています。
At first it may seem like, oh, this is kind of pleasurable, or you know, you may like doing it and feel like, well, you know, I can choose this. And then you end up serving it. You end up becoming a slave.
最初は何かこう楽しく感じるかもしれません。それをやることが心地よく思われるかもしれませんけれども、でもそれがやがて、 それにその罪に自分が支配されてしまって、その罪の奴隷となっていってしまう。
And that's one of the biggest lies of the enemy is that sin is something that's freeing.
一つ敵の大きな嘘の偽りの一つというのは、この罪というのは実は自由のものなんだという、そういった考え方です。
You know, it's like I can do whatever I want. I'm free.
私はもう自由なんだから何でもできるんだ。
But really, what happens? It does not make your life open. It ends up making your life narrow.
でもそれが結果的に何をもたらすかというと、こう人生が広がっていくわけではなくて、実はもうどんどんどんどん狭められていってしまいます。
I mean, you end up finding that you can't live the life you want to live.
そして最終的には自分が生きたいように生きることができなくなっているものを見つけます。
You know, a person feels like, well, you know, I'm going to live for myself. I'm going to be... And then they find themselves in this selfishness. Life is narrow. They can't relate to anybody.
自分はもう自分の思い通りに生きるんだと言って、そう言って生きていく結果、どんどんその自分の人生を狭めていってしまって、もう他の人とうまく関わりを持つことができなくなる。
No one wants to have anything to do with them because, you know, they're all about themselves and it's very lonely.
もう自分自身、すべては自分自身のことだけしか興味がありませんから、そうするともう他の人たちが何の関わりも持たなくなっていって、そして孤独に陥ってい
く。Or a person says, you know, I'm gonna, when anger, I'm gonna say what I wanna say.
もしくは例えばこう怒りを持っている人が、もう私は言いたいことを何でも言ってやるんだ。
This is freedom, you know. Don't tell me what to say.
もうここは自由なんだから、何を言うかそんな自分に命令しないでくれ。
And then bitterness builds, and all of a sudden bitterness it just follows you. It's just like and it narrows your life down, and pretty soon you're trapped.
そしてその苦味というのがどんどんどんどんこの自分の人生をこう狭めていって。最終的にはこの罠に落ちて
しまいます
。喜びが取り去られてしまいます。
You're a slave.
そして奴隷になっている。
You know, where is the freedom that in sin?
どこにその罪の自由が一体あったんだろうか。
So the Israelites cried out to the Lord. Let's read verses 10 through 14.
イスラエルの民も今ここで主に叫んでいます。続けて10章の10節から14節を読みします。その時イスラエル人は主に叫んでいった。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨ててバールに仕えたのです。すると主はイスラエル人に仰せられた。私はかつてエジプト人、エモリ人、アモン人、ペリシテ人からあなた方を救ったではないか。シドン人、アマレク人、マオン人があなた方を強いたげたが、あなた方が私に叫んだとき、私はあなた方を彼らの手から救った。しかし、あなた方は私を捨てて他の神々に仕えた。だから私はこれ以上あなた方を救わない。行け。そしてあなた方が選んだ神々に叫べ。あなた方の苦難のときには彼らが救うがよい。
What a sad thing to hear God say, I will deliver you no more.
もうこの私はこれ以上あなた方を救わないと言われるこの神の言葉を聞くというのはなんと悲しいことでしょう。
The people had chosen to go and serve these other gods, and when they reaped what they had sown, God said, okay, well, why don't you cry to them, to those gods?
人々が自分たちで他の神々に仕えることを選びました。そしてその結果、その自分の蒔いた種を刈り取る時になって、神があなたたちが選んだ神々に助けを求めたらいいじゃないかと言われます。
Sometimes people have this idea of God that he'll always be there to save them.
時に人はですね、神に対して間違った考えを持って、神はいつでもそこにいて助け出してくれる。
As if
God's
job is, that's his job, to be there when I need to be saved.
まるでそれが神の仕事であるかのように、私が必要な時にそれを救い出すというのが神の仕事であるかのように感じます。
So God, here's your place. You sit there, you wait. I'll call you if I need you.
神に対してあなたはここにいてください、ここで待っててください、私が必要な時に助けを求めた時に呼びますから、それまでここにいてください。
Don't call me, I'll call you.
私を呼ばないでください、私があなたを呼びますから。
And then when they get into trouble, God save me.
そして自分が何か問題に巻き込まれると神様助けて。
And then God does save them.
神様はもちろん助けてくださいます。
But as soon as the pressure is off, you know,Goodbye. They're off doing their own thing.
でもそのプレッシャーが取り除かれるとまた途端にあさよならと言ってまた自分の世界に戻っていきます。
I mean, you know what it's like. That's what humans are like.
まあでもそれがあの人間の持っている性質じゃないかと思います。
You know, it's so many people that they come and they want God when times are tough, but all, for many of them, when they're not tough.They don't have any use for God anymore.
困難な時を通っている時、辛い時というのは本当に神を求めますけれども、でもそうではない時、それがなくなった時にはなかなか神を求めるということができなくなってしまう、そういう人たちがたくさんいると思います。
Now, God is merciful.
神は憐れみ深い方です。
I mean, He's kind, He's gracious. Praise God for that.
この方は本当に優しくて、そして、恵みに満ちた、憐れみに富んだお方です。
Where would we be? Where would any of us be if God was not merciful?
もしも神が憐れみ深い方でなかったとしたら、私たちは一体どこに行くことができるでしょうか。
But God is not stupid.
けれども神は決して愚かな方ではありません。
God knows why people do what they do.
神はなぜ人々がこういったことをするのかということをよくご存知です。
He's a discerner of hearts.
この方は人の心を識別することができる方です。
He knows the difference between a repentant heart and one that is just playing games with him.
神は人が本当に心の中で悔い改めているか、それともただちょっとこう神に対して、まあ、あのゲームのような感覚でですね、あの上辺だけで行っているかということをご存知です。
Let's read、just have a couple of verses 15 through the 18.
先まで最後までお読みします。15節から。するとイスラエル人は主に言った。私たちは罪を犯しました。あなたが良いと思われることを何でも私たちにしてください。ただどうか今日私たちを救い出してください。彼らが自分たちのうちから外国の神々を取り去って主に仕えたので、主はイスラエルの苦しみを見るに忍びなくなった。この頃アモン人が呼び集められ、ギルアデに陣を敷いた。一方イスラエル人も集まってミツパに陣を敷いた。ギルアデの民やその首長たちは互いに言った。アモン人と戦いを始める者は誰か。その者がギルアデのすべての住民の頭となるのだ。
The Israelites, this is one time when they did something good, they did something right. They were willing to do the right thing even though God had not promised their deliverance.
ここでやっとですね、イスラエルの民はあの初めてと言っていいほどあの良いことをしました。実は
They destroyed their idols and they said, okay, do whatever seems best to you.
神が助けてくれるという約束をしてくれなくても、彼らはとにかく正しいことをしようとして、そしてこの異教の神々を捨てて神に仕えるということを選びました。
And this is really the attitude of repentance
これこそが本当の悔い改めの態度です。
You turn from wrong because it's wrong.
悪いことからそれを悪いことをやめる、それはそのことが悪いからそれをやめるということです。
And you do what's right because it's right.
そして正しいことを行うのはそれが正しいことだからそれを行うということです。
You don't do this in order to manipulate God.
神にこ う, うまくごまかそうと してそのためにやるわけではありません。
In 2 Corinthians 7:10 it says that godly sorrow brings repentance that leads to salvation. But worldly sorrow, there's also worldly sorrow. And it doesn't bring repentance, it results in death.
第2コリント人への手紙の7章の10節には、神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせます。でも、世の悲しみは死をもたらしますとあります。
Repentance is not a bad thing.
この悔い改めというのは悪いことではありません。
You know, sometimes we get this idea, maybe you're hearing that word, it sounds like some bitter medicine, you know, God is trying to make us take.
何かこうですね、神が私たちに無理やり飲ませようとしている、まあ、苦い薬のようなものという感覚というか感じを持つ時もあるかもしれません。
No, it's a blessing.
そうではなくて、これは祝福です。
It's God's grace.
神の恵みです。
It's a gift.
神からの贈り物です。
He's given us an opportunity. Think, we don't always deserve an opportunity, but God's giving us a chance.
私たちはいつもそういった機会が与えられるほどの、そういった価値があるわけではないんですけれども、でも神はあえてそのような機会を悔い改める機会を与えてくださっている。
You know, God loves you and all the time.
神は皆さんのことをいつも愛しておられます。
And He does not like to see you miserable.
ですから皆さんがこう惨めな生活をする生き方をするということを見たくないと。
On the contrary, we see in the Scripture that when we hurt, God hurts.
私たちの聖書から分かるのは、私たちが傷を受けるときというのは、神も傷を受けておられます。
And、
続いています。
He sees the misery better than we do. The Lord sees the misery that sin causes, and He wants to free people from that.
そして、神の方が私たちよりももっとよくこの罪がもたらすその惨めさというものをよく見ることができて、そしてそこから何とかして私たちを自由にしたいと願っておられます。
Jesus died to free you first from the penalty of sin.
イエスが皆さんのために死なれたのは、まず一つはこの死の、罰である、罪の罰である死から救うためです。
But also from the power of sin.
でも同時にこの罪の力からも力から解放するためにも死なれました。
The word repent in Greek, metanoia, means to change your mind.
この、悔い改めという言葉のギリシャ語は、メタノア、ノイアという言葉ですけれども、これは心を変えるということです。
It means to change your mind about how you think about Christ and who He is.
心を変えてこのキリストという人がどういう人かというその考え方を変えるということです。
But it also means to change your mind about how you think about sin.
そしてまた、この罪に対する自分の考え方を変えるということです。
And a repentant mind realizes that this is not attractive. I don't want to do this anymore.
そしてその悔い改めた心というのは罪に対してこれはもう決して魅力的なものではない。私はもうこんなことはしたくないという思いになります。
I remember, as I was studying this, I can remember back many, many years ago, I used to smoke cigarettes.
もう随分昔のことですけれども、私は、かつてタバコを吸っていました。
About, I don't know, my last year of high school and kind of just my first years of college, I was a smoker.
高校3年生ぐらいから、まあ、大学1年生ぐらいまでの時ですね。
At that time, we thought it was cool, you know.
で、その時は私はそれがかっこいいことだと思っています
。It just kind of seemed attractive, the Marlboro man and all.
まあ、なんかちょっと、魅力的に思っていたわけです。
But one day, thankfully, it didn't take me long to change my mind, but one day I was just driving in my car. It was in the morning.
で、まあ、ある時ですね。それが長く続かなかったこと感謝なんですけども、ある時車を運転していました。
And I had this taste that you get when you smoke and you go to sleep, you smoke a lot, and if you go to sleep, like I've been at some party or something, and then you wake up and this horrible tobacco taste is in your mouth. There's a taste that's in your mouth.
あの、まあ、
especially in the morning.
特にですね、こうタバコを、まあ、たくさん吸った翌朝なんかですね、あの口の中にそのタバコのこの味というか後味がこう残っていることがあります。
Yeah. Anyway, I was driving along, all of a sudden I thought, it just dawned, this is gross.
で、その運転をしていた時に突然そのあの後味がもう非常にこう気持ち悪くなります。
And there was like this, you know, in a car when somebody smokes in a car, there's a little film that gets on the windshield.
で、あの車のこの窓にですね。
Just a little dirty kind of from smoke.
あのこのタバコの煙でこうちょっとこう窓ガラスが曇っている状態。
Just in an instant, I just this is gross, and I took my cigarettes and I just chucked them.
でも突然なんかこう全てがこう気持ち悪くなってきて、でそのもうタバコをあの捨てました。
Now, I wasn't a Christian at this time.
その時私は別にクリスチャンではなかった。
But I just changed my mind. I thought this, what once looked attractive to me, looked gross.
でもその時に私は心をこう考え方が変わってですね、そのかつてはかっこいいと思ってあのいいなと思っていたものが本当にもう気持ち悪いものになりました。
I changed my mind.
私は心を変え、私の心が変わったわけです。
Now it wasn't easy to quit. It didn't just happen like that.
まあでもだからといってあの簡単にやめられたわけではありません。
But my whole attitude toward it was something that I wanted to get free from.
でも私自身のこの態度が変わって、何とかしてそこからあの解放されたいという思いになりました。
I didn't think it was cool anymore.
もうあのそれがかっこいいとは思わなくなったんです。
And I use that example because that's what I believe repentance is. We change our mind about sin. Sin is no longer something we want to do.
あの私があのこの話をしているのは、それが、悔い改めるということの心を表しているんじゃないかと思うわけです。
It's...
もう悔い改めるとその罪をそのまま続けていたくないというふうに。
It's kind of this gross addiction, and we say, God, help me, get up. I don't want to do this.
でもあのその本当にそれにこう囚われるのが嫌になってきて、神様助けてください。私はもうこれをしたくないから助けてくださいという。
Now God is merciful to Israel.
なります。神は本当にイスラエルのために対して憐れみ深い方です。
And next week we're gonna see how he delivers them.
で、来週は、神がどのようにこのイスラエルの民を救われたかという話をまた続けて見ていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I do thank you that you have delivered us.
お父さん、あなたが私たちを救い出してくださったことをありがとうございます。
Thank you, Lord Jesus, that you are kind and merciful.
主イエス様。本当にあなたが憐れみ深く優しい方であることをありがとうございます。
And you didn't just leave us. You didn't just leave us as we were. You delivered us.
そして私たちをただそこに置き去りにするのではなく、そこから救い出してくださいました。
And I just thank you for that, Lord.
そのことを本当に主を感謝します。
Thank you that you've just taken away our sins as far as the east is from the west.
あなたが私たちの罪を取り除いてくださって、東が西から遠いようにそれを思い出さないと言ってくださったことをありがとうございます。
But Lord, I know that's a struggle. Many of us, we're just struggling. We don't want to sin.
私たちの多くは本当に苦しんでいます。私たちは罪を犯したくないと願います。
We don't want that narrow...That sin has put on our lives.
罪がもたらすこの本当に狭い人生を歩みたいとは思っていません。
And so, Lord, we just present our lives to you.
ですからこの命を御手にお委ねいたします。
We know we can't deliver ourselves.
私たちは自分で自分自身を救い出すことはできません。
So, Lord, we just look to you. Be our strength.
ですから主よ、あなたを見上げます。どうぞ私たちの力となってください。
For you've become our righteousness, Lord.
私たちの義となってください。
We look forward to living, to meeting you, to living with you in heaven.
私たちはあなたとお会いして、そしてあなたと共に天国で生きることを本当に心待ちにしています。
No more struggling with sin.
そこにはもう苦しみも罪もありません。
But until that time, Lord, we just stay close to you and we hide ourselves.
その時までどうか主の近くにいることができますように、あなたの御翼の影に隠れることができますように。
In you are a refuge.
あなたは私たちの隠れ場です。
Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。